さあ始まりました、月曜リジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
10月21日月曜日夕方6時を回りました。
はい、
寒いような気がする
ね。
ちょっと
ひんやりしてきてるね。
私はちょっと寒いんですけども、まあ、私たちがまだ夏の格好をしてるからっていうのもあるんだけど、
いやでもさ昼はね、
それにしたってだよな。
暑くない？昼はだからもう半袖じゃないと、うん、一応暑いさ昼は。
私半袖ちょっと寒いな。
昼も？
昼。
ええー。
いや こんな格好をしといて何言ってんだって話だけど。全然シャツなんだけど。
ええー。
ちょっとなんかなんて言うんだろうな。あ、なんだろう。日差しがあるところはまあ暑いわ。
うんうん。
なんか日陰とかさ。
あ、日陰はね。
なんかふとクーラーの前とか扇風機の前通った時にあ寒くなる。
あ、確かに。
で最近布団かけて寝てるし、クーラーももう止めましたね。
ええ
ー。うん、もう
内地ももうじゃあ寒い。
いや寒いよ。だってもう言うて10月後半よ。もう11月になる
よ。そう
ね。だって場所によっては雪も降ってるっしょ。
ええー、そう。
毎年さ
もうな
んこんな話してますよ、うちは。毎年こんな話してるよ。
すごい。
再放送じゃないからな。毎年同じ内容の話してるだけで再放送ではないからな。
毎年
こういう話をしているだけで、
で毎日毎日も同じ話してくるんだろうね。
うん、そうだよ。怖いよ。本当よ。
怖いさ。
心配してよ、そろそろ。ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
はい、
たくさん来てますね。柴田ろかさん、こんばんは。
こんばんは。
織友さんもこんばんは。ありがとうございます。
こんばんは。
あんずばさん、
うん、
寒さよりへこみ中、やっぱり寂しい、うん、人肌恋しい時期が、
なるほどね、
来ましたけども。
そうか、
この寒さってやっぱり人肌恋しくなるもんだな。
なんだろうね、
やっぱさ、このなんだろうな、イベントごとがさ、
うん、
もう恋人用のイベントが満載じゃないですか。
確かに。
この11月から年末にかけて、
うん、
なんだろうな、クリスマスもあるし、バレンタインデーもホワイトデーもあるしさ、うん、
あ、今からね。
そうそうそうそうそう。あとなんか大晦日だってさ、
あ、
一人で過ごすのも寂しかったりすんじゃん。
確かにね、カウントダウンね。
そうなってくると人肌恋しさがさ余計にね感じるというか、
ね、
寒いし、そもそも寒いし。
寒いし、暖取りたいわけ、ね、
暖取りたいわけよ、
人肌でね。
人肌で 36.5 度ぐらいで暖を取りたいのさ。
不思議だね、あったかいわけじゃないのに。36.5 度くらいは
絶対さ、お湯の方がさ気持ちいいに決まってんのに。
だからよ、
やっぱ人肌が恋しくなるんだろうな。
なんか違うんだろうね。
沖縄大好きさん、こんばんは。体調いかがですか。あ、もうバッチリグーでございます。
だからさ、
びっくりしましたけども、
ね、
先週の、
うん、
ちょうど月曜日ぐらいに体調崩して、
うん、
珍しく熱がねバンバン上がってさ、
あらきつかったでしょう。
きつございました
ね
え。2年ぶりぐらいにあんな熱出したな。
あ、2年ぶり、うん、あ、そう、
私めったに熱出さないんだけど、
うん、
熱出したとしても38度とかで、
うん、
でもう自分の体の中のもう細胞死滅しろってなったら、うん、次の日には大体良くなってるわけ。
へえ、
思い込みだよ。
すご
だけど今回なかなかね良くならなくて、
う
わ、もう食欲もなくて、
うわ大変
だから、ちょっと体調悪いくてどうなるかなと思ってたんだけど、まあまあまあまあ2、3日で回復しまして。
あ、よかった。
あ、ちょっとやっぱダメだな、私動かんとダメだわ、なんか、うん、動かんとダメだわっていうか動いちゃうわ、なんか。
ええー、
熱、体調悪くて、熱もあったから、
うん、
子供と旦那別のところに避難させて、別の家に、何、おばあちゃん家に避難させて、自分一人で横になって寝てたわけ、
うんうん、
なんかさ、この何もやってないっていう状況にすごい罪悪感感じて、
うん、
あ、洗濯物もやってないとかさ、片付けしてないなっていう罪悪感があって、さすがに熱がね何十度もあるときは動けんかったからやらんかったけど、
うん、
次の日ぐらいにはもう皿洗ってたの、
うん、
やらんければよかったのに。本当に、だからちょっと やっぱダメなんだなと思った。この何もしてないっていうのが苦手な人なんだって。
でも逆に動いた方が治り早いのかな、
うん、あーかもな。
なんかずっと布団にいてもさだるいさ、なんか逆に、
うんうんうんうん、 はいはいはいはい、
動かした方が
寝すぎて頭痛いみたいなのもあるし
みたいな、うん、
あとなんか動いた方が体が、うん、あこいつ休んでられないんだってなんか細胞がちょっとなんか回復に向かうというか、
あもう頑張ってやるかって、
そうそうそうそう、あもう休んでられないっていうことはここいらで俺ら細胞がどうにかしないといけないんだみたいなことを思わせた方が体調って良くなる可能性はあるな、
まあ、思い込みも大事って言うからね、
思い込み、でもマジで思うよ思い込みって、自分はここで体調治るんだとかさ、
うん、
なんかこれ以上はもう引っ張れないんだって思い込むことによって脊髄は動く
細胞が動く、
細胞が動く脳みそは動く、目も冴えてくるし、
バカなんだな、
そうそうそう
細胞も、
細胞なんて騙してなんぼよ本当そうよ、
いやもう本当そうだね、そうそうそう、もう季節の変わり目でみんなも体調不良いっぱいいるから、もう
バタバタ倒れてるよ周り、
本当に
バタバタいってんね、
みんな大丈夫、
飯食えてる、
本当に、
いや本当に基本はご飯からだよ、
うん、マジで
マジでマジで、あだから私ダイエットしてるって言ってるんですけど普段から、さすがにダイエットって言ってられんなと思って、
あ
目につくカロリー全部食べたもん、
あもうそれがいいよ、もう
アイスクリームとかさ、
あ
なんかハンバーガーとかサンドイッチとかさ、
うんうん、
普段食べないようなやつばっかり食べたわ、
体力つけんとね、
あああ
こういう時は
そうそうそう、冷蔵庫の中でさ、
うん、
もう普段そう思わないんだけどさ、冷蔌庫の中開けてもさ、なんか健康そうなのもしくないわけよ
ダイエット中だからね、
豆腐とかね、この健康志向って思って自分にこの健
康低カロリーしかない、
低カロリーしかないサンドイッチ買ってきてもらってください以上一撃でカロリーが取れるもの、
あ
そうそうそうそうそう、はいはい、ないから家にアイスクリームとかそもそも
あもう置いてないんだ、
置いてない置いてない、お母さんに行って買ってきてもらうまでにあったうちのカロリー高いものプロテインしかなかったから
健康志向だ
なんか言われのない怒りってなんか普通そこで怒らんけどなっていうムカつきが
確かに、
なんでこんな健康なものしかないんだとい
いことなのにね
そうそうそういやでも体調、はい、万全でございます今はね、
うん、
みーちゃんさんこんばんは、ありがとうございます、
こんばんは、
あんつばさん、うん、北海道雪降ったさ、
そうなんだ、もう降ってるか、
いやもう降るっしょ、折戸さん名古屋今18度ぐらいだよ、
寒っ、18度
は寒いよ、名古屋で18度、
へ
え、いやいやそっか、名古屋で18度だったらもうもうもう雪も降るか北海道は、
そっか、あ
神奈川のしんちゃんさん、2人とも体調戻ってよかったよかった、さあきの息子さんはどうですか、よくなりましたか、
うん、
そう息子がダウンして、息子は昨日よくなりました、
あそうなんだ、
昨日、うん、今日の朝、まあまあまあ夜中ぐらいかな、良くなったかな、うん、息子も大熱かいてね、
あもうねどうしようもなんかできないからね、
そうそうそうそうそうそうそう、私も体調悪い時に息子もこうさ、
あだからさもう一人ずつなるからねこんなのね、
なんてかな本当に、うん、狙ったように回復私が回復したなと思ったら倒れるし息子が
一人ずつなっていって、
そうそう次旦那がビクビクしてる
怖いはずね、
俺じゃないかな
次くるくる、
ほんと呪いのビデオみたいだよ本当に呪いが映っていくみたいに倒れていくんだから
怖い、目に見えるしねそれ、
ほんとね、え織友さん昨日味噌煮込みうどん食べたよ、
あーいいなー、美味しそう、
やっぱ寒いとねこういうのがうまいからね、
煮込み系な、
煮込み系だから私やっちゃったわ、なんていうの、
えもう
チゲ鍋
早
っ、やった
いいな
ー、それこそ
うん
体調悪くなりそうだなっていう予感がする日ってあるじゃないですか、あなんか喉イガイガすんなとか、
はいはい、
なんか寒気すんなみたいな、うん、その日にもうスーパー行ってもうチゲ鍋、
うん、
辛いチゲ鍋やろうと思ってもう普段買わないような高いやつとか入れて、ホタテ丸ごととか、
うわいいね、
なんか豚バラ、なんか高い肉の豚バラとか、とにかくなんか欲望のままに入れて鍋一撃で5000円ぐらいになっちゃって、
う
お違うめまいしてさ
体調悪いじゃなくて、
体調悪いじゃなくて、あちょっとやっちゃった違うめまいが、
まあまあまあ、たまにはね、
たまには
たまにはね、
うん、体調悪いし、うん
うん、悪いしね、
早く回復するために、
うん、
いいやと思って
違うめまいして、
もうしないわ、めっちゃうまかった、ただめちゃめちゃうまかったよ、
いやうまいでしょ、
建物もうまかったし、肉もうまかったしさ、あと鶏のなんだ肉団子みたいなのも
入れてたら、
そっから出汁も出して、野菜からも出汁です
よ。なんかも入れたわけね。じゃあ
なんかも入れましたよ。ニンニクマシマシで
いいね。
ニンニクは入れなかったけども、まあなんか需要競争にいいものばっかり入れましたよ。
うん、
いやもうだから食は大事だな本当に。
お腹すいたな。もうお腹すいた。
いや、おりともさん、水曜日帰るからお土産買っていくね。おお、
ありがとうございます。あ、ライブかな。あ、今週の
ってことかな。水曜日、明日帰、明後日帰るってことかな。
うん。
ありがとうございます。そうそう、ついでにライブの話もしましょう。今週土曜日ライブでございます。
そうなんです。早いね。
いらっしゃってください。
はい。あ、しかもあの東京のね。
あ、そうだ。
あれもあるよね。
ついでに告知もさせていただきましょうか。今回オリジンライブだけじゃないんですよね。
そうなんです。
オリジンライブの前の時間にあるんだよね。
うん、
確か確か
4時とか、あ違うか、もっと早いかな、3時、
オリジンライブの前の、4時当たってるよ。開演4時ですね。会場5時、3時半か、
うん、
那覇市文化展物館にてオリジン下北ギャップ秋の陣ということで、東京芸人さんと一緒にライブをさせていただきますということで、オリジンからノーブレーキさん、しんとすけ、すっとこどっこい、メーバーカリ、そして元オリジン芸人の半次郎さんがいらっしゃいます。ザ・セコンド決勝進出してますからね。わ、半次郎さん来るの熱いな。
だからさ、
久しぶりにご挨拶させていただきましょう、
ね、
そして下北ギャップさんからは、
はい、
駆け抜けて軽トラさん、ドンデコルテさん、サンダルさん、豆鉄砲さん、鈴木バイダンさん、もうすごいすごいよマジ。
沖縄に来るのがすごいよね。いや
すごいんだよ本当に。その掛け合いというか、なんか戦いみたいな感じで。
そうだね。
下北ギャップというか、下北グリップ。下北グリップですね。
グリップ、はい。
もうもともとこの東京で活躍されてる方たちが沖縄にいらっしゃるということで、
うん、
すごいメンバーですよ。
シュリさんどんなってさ沖縄呼んだんかなって思うよね。
なんかさ、だからさ、あの人すごいすごいって思ってたけど、いよいよ愛嬌だけじゃないなって。
ね、
バグだよバグ。
バグ、
うん、
あの人最近台湾にもね、なんか挨拶回りみたいなって言ってたでしょ。何の挨拶回り、誰にと思って。
どこに誰に挨拶しに行ったの。
だからよ、
今まではね、東京に挨拶しに行きますわ、あったけど、台湾に挨拶しに行きますわ、もうまた規模が違う。
すごいよ。だからなかなか見れないメンバーが天部市で見れますから。
そうだね、
うん、
はい、沖縄でやりますよということで、
はい、
こちらチケットが、
うん、
前売り2500円、当日3000円 で、うん、でオリジンライブ投資チケットで4000円になります。
へえ、
安い
よ。あ、めっちゃお得。
そうそうそう、お得ですので、
うん、
お買い求めは鈴崎の DM にするでも OK だし、
うんうん、
オリジンコーポレーションの公式の LINE から予約でも OK ですので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで今日はね、珍しくゲストがいらっしゃってますよ、
うん、あ、そうなんですよ。
仲良しのゲストがね、
うん、
いらっしゃってますので、
はい、
ちょっと CM 挟んでお呼びしたいと思います、うん、
はい、
一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。78.0
FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
さあやっております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
はい、本日ゲスト来ていらっしゃいますよ、はい、ではご自身の声で自己紹介お願いします。
お久しぶりです、ポンです。
よろしくお願いします。
ポンさん、
ポンさん、
久しぶり。
こっちはい、ポンさんいらっしゃってますね。
ねえ、
こんばんは。昔から何回か遊びに来ていらっしゃってます、
ね、
シンガーソングライターっていうご紹介でいいですかね。
そうですね、
はい、シンガーソングライターのポンさんいらっしゃっておりますが、いつぶりですか。
2年半ぐらい。
2年半、
そんななる。
ね、
ね、サーキーがお休みした後から来てないから、
私が産休してる時から、うん、
あ、そっか、
そうそう、じゃあそうだね、2年半だ ね、 そ う、 ね、うちの息子が2歳半だから、へえ、長らく来なかったけどどうしてたんですか
お仕事がね、本当バタバタしちゃって、
あららら、忙しかったんだ、
いいことだ ね、
そう、
それ
ね、茨城から三重の方に引っ越して、それでまたバタバタしちゃって
引っ越し大変だね、
じゃあ今は三重の方で、
そうですね、三重の方で
活動されてるということで、
うん、
三重県どうですか、
寒い
寒い、
寒い、
あ、三重寒い、
あ、そうなんだ、うん、もう
最近肌寒いなっていう感じで、
へえ、
10何度とかですか、
最低で15とかじゃない、
あ、寒い、
寒いね、
15は寒い、
あ、寒いなぐらいで、
じゃあ久しぶり2年半に帰ってきた沖縄は全然肌感違うんじゃないですか
暑い、
違うでしょ、
暑い
で
し
ょ、
暑い、
いや、ジメジメするなとか、
ジメジメ、ジメジメは内地よりはないかな、
うん、あ、県外の方が
涼しいかも、どちらかというと、
まあ、風は強いからね、うん、沖縄はね、
確かに、
でももともとポンさん沖縄住まれてたじゃないですか
、うん、
やっぱ忘れるもんなの、感覚というか、
そうだね、忘れてるね
2年半もね来なかったらもう忘れるよね、
だいぶ忘れてた
そうか、久しぶりの沖縄どうですか、気温以外にもなんか変わってるところあります、あ、
そうだね、昨日から帰ってきて、
うん、
もう弾丸であちこち行って、
はいはいはいはい、
朝とかね海とか行って、
あ、行った、
全然泳げるんじゃねみたいな、
あ、まだでもね泳げるね、
まあ、そっかそっかそっか、
あったかいと思ったもん、
あ、
水温が、
ち
ょっと触ったんだ、
足だけ使って、
ちょっと観光客みたいなムーブーかましてんだけど、もともといたでしょ、
いやでも欲するんだよ多分、
あ、
ね、
そう、
沖縄を、
県外の海とまた違いますもんね、
そう、全然色が違った、
どう、 FM 那覇も久しぶりに来たんだけど、隣さ、
はい、
内地の居酒屋で来てた
し、確かに、
確かに
ね、それもちょっとびっくりじゃないですか、
びっくり、
なんか景色変わってません、
変わって
なんか茶壇も ね、 ねちょいちょい変わってるよね、そうそうそう、多分2年半前、
茶壇行った
行った行った、
どう、茶壇
だいぶ変わってたもん
ですよね、
ますますやかましい街になってる
あれこんな変わってるって思って短期間で、
そうなんですよ、
びっくりした、
2年半どうでした、どういった活動されてましたか、この2年半は、
ね、うん、普通のお仕事の方がバタバタしちゃってて、
はい、
で自分の音楽はもう本当に月1回あるかないかぐらいでやってて、うん、でまあ今年の5月までそんな感じで行って、
うん、
自分の誕生日と、周年祭があったんで、
はいはいはいはい、
5月に、で莫大なお金を事務所からお借りして、
はい、
で2日公演して、
お、
まあ満員御礼というかで終わりましたね、
で周年祭を、
周年祭を
華々しくされたということで、
そうです、
いいですね、満員御礼っていうのは、
ありがたいです、
人いっぱいの中で歌われるのは、
今回が2000前後のキャパで2日間が、ホール借りてやったんですけど、まあすごかったよね、
いや2000って
すごいね
すごいね
びっくりした、
聞こえてくる歓声も全然違うでしょ、厚みというかね、
違う、
やっぱ感じたんだ、
ライブハウスとも何だろう、格の差があったよね、すごい、
うん、うーん、
すごいな、いや緊張しました、
緊張はしなかった、あ、こんなとこで歌えるんだと思って、
やっぱなんかアーティストだな、楽しんでるな、アーティスト楽しむな、
確かに
希望を楽しむな、
ね、楽しいと思って、来年は3000とか行けたらなとか思って、
うんうん、
どんどん大きくなるとね、いいですよね、うん、場所とかもね変えたりして ね、
そうね、
沖縄ではライブやらないんですか、
まだ予定が決まってないんですよ、
あらあ ら、 ら、ちょっとそれは寂しいな、
ね、うん、
でもいつかはやってくれるでしょ、
いつかはやりたいなと思って、
うんうんうんうん、例えばやるとしたらどこでやるんですか、やっぱ那覇、
あ、どうしたいかな、将来的にはコンベンでやりたいよね、
あ、コンベン、
宜野湾の、
うん、
デージでっかいよ、
やりたい
満規模だよね。あっちね。
そっか。
あっち満規模だよ。
やりたい。
アリーナもいいんじゃない？
アリーナもやりたい。
言う？アリーナって言う？
言いたい。
沖縄市のね。アリーナ。
最近できたんだよね。
もう最近。
できたでき、すっごい広いところだから。
行きたいな。
まあいいですね。夢はもう大きく行きましょうよ。
そうよね。
近い未来やりましょうよ本当に。
やりたい。
いや三重の三重行きたいな、行ったことないんですよ三
重県。ない。
うちら鈴川サーキットって。
だからね。
もうすぐ横。
あ、鈴川サーキット。
本当に。
すご
い。どうやっぱ迫力ある。
まだ中には入ってないんだよね。外から見てあすげえでっけえみたいな。
そっかそっか、まだ引っ越してすぐなんだ。
そう、5月に引っ越してきて、うんうん、引っ越した直後に周年祭とかいろいろあって
パッタッパッタ
で、ね、普通のお仕事もやってるから、はい、今までちょっとバタバタしてみたいな。そう、
一息ついたんですか。もう
微妙かな。
いやちょっと微妙の中沖縄来れたの。
はい、すごい
結構スケジュール塗ってきてくれた、もしかして。
そうそうそう。
マジで。
あ、ここで帰ろうみたいなもん。
で、大丈夫なの？
全然大丈夫
です。体力的なものとかさ。
まあ全然。
あ、本当に。
病気もならず。
そっかそっかそっか。ちなみに今回はどれぐらい沖縄にいらっしゃるんですか？
昨日来て今日寝て明日帰る。
え、早
っ。2泊3日？
2泊3日。
マジで？
弾丸でしょ？
三重から沖縄来て？弾丸だね。
弾丸。
目的は何なの？
目的、うん、ただ母親と食事。
あ
ぐらい。
ご飯食べに。まあまあ大事だからね、家族とのね。
本当に前回のラジオが来てないから
。そうよね、2年半お母さんも寂しいだろうに。
ちょっと飯行こうかっつって、うんうん、こっち終わったらメインに行って。
え、ちょっとこっち来てる場合じゃなくない？だから2年半のお母は待たしてるわけでしょ。
大丈夫
大丈夫
大丈夫全然大丈夫。
そんなのとお土産もいただいてますけど。
だからさ、ありがとうございます。本当に
これうまそうだな。
だから美味しそうなわけよ。
鈴鹿エビせんべいだ。これもあれ三重県の。
三重三重
だよね多分ね。と
伊勢エビ。
あなんかこれ見たことある。地上の星。地上の星っていう三重県のメーカーですね。
へえ、
うん。白生あんって書いてる。
美味しそう。
これも開けてみましょう。
開けますか。
はい。3つもありがとうございます。
だからよ、うん、
これも三重。
それもなんか三重っぽいんだよね、買った時。
あ、でも三重だよ、三重だよ。三重って書いてるね。うるち米を使ったおこげのせんべい、うん、私ちょっとせんべい好きだからいい
ですか。せんべい好きよね、さっきね。
せんべい好きなんです。ちょっといただきますね。
どうぞ。
わ、なんか沖縄にないタイプのなんかないタイプのせんべいだね。
ほんとだ。なんか
おこげだからそういうことか。米をちょっと揚げてるのかな。
おいしそう。
あ、いい匂い、うん、え、三重ってさ、エビ盛ん、
う
ん、
あ、確かに、ね、
エビのお菓子がね。
確かにね。
いただきます。
俺もそんなよくわかんないからね、まだ
言うて5ヶ月だから、ね、
観光できてないからどうですか。
うまっ。うまっ。
どうですか。
だって好きだこれ。
いい音。
そのまま食べてもいいし、これこういうの汁物に入れてもうまいんだろう。
あーあー、美味しそう。
わかる。わかる。
わかる。
しかもなんかお米の なんていうの、形そのままじゃない。なんか
あの、うんうん、上品なはちゃ麦。
あむちゃむちゃしてないやつ。
上品なむちゃむちゃしてないはちゃ麦。
すごい大きい、なんか、
あ、
大きいせんべいだ。
食べて食べて。
あ、イエーイ。
はいはいはい、つとのさんも書いてくれてる、うん、三重県ね、伊勢エビ、うん、伊勢エビ言うぐらいだからね。
そうなんだ、これも伊勢エビ味って書いてある。
うわ、伊勢、三重は伊勢エビか。うん、森友さんがエビ、ハマグリ、カキだって三重県は。
カキなんだ。
カキなんだ。カキ、
そうなんだ。
なんか岩手とかのイメージだったけどね、はい、うん、あ、止まらんわこれ。うまっ。
伊勢エビ味。
で、スーズーが持ってきてくれた伊勢エビ味の鈴鹿せんべい、
うん、あ、なんか意外白い。
何色だったの？想像上では。
まあせんべいだから茶色いかなと思って
まあまあみんなが想像するね。
そうそうそう。ほら白い。珍しくない？白いせんべいって。
あ、でも確かにそうかも。
うん、うん、すごい。エビの音がすごい。
エビの音って何？あなたが今食されてるのはせんべいです。
エビの音がすごい。
ごめんね、伊勢エビ食べたことないんですよこの子。
あ、本当に。
私もないけど、
うん、
あそこカエルいたっけ。
あ、いた。あ、いなかった。
いなかったっけ。
コンさんが来た時にはいなかった。あの前のあれですよ、韓国居酒屋の前。
そうそう、
いなかったかも。
いないね、
最近から置いてるかも。いや、細かいところ気づくね。うちらは当たり前のように見てるけど。
だからよ。
今なんかいたっけなって思って、
やっぱ細かく変わってんのよ、ここら辺も、
うん、
すごいね。
国際通り通りました、
さっきまで歩いてた、
歩いてた、うん、人の数えぐいっしょ、え
ぐい、うん、お盆あのわざとずらしてきて、うんうん、いや、いけるだろうって思ったまあまあいて、
関係ない、今
すごいよ ね、
すごいね、
まあ、お盆がねもっとすごいけど、うんうん、今はもう関係なくいっぱいいらっしゃいますからね、
増えてるよね、めっちゃね、戻ってきたというか、
そうそうそうそうそう、うん、あんのやつもちょっと食べたい、白あんのやつ、
あれあれ
ちょっといい、
食べて食べて、
私あんこ大好きなんだよな、そうだから三重県のあれあれじゃないか、うん、餅に嘘だろってぐらいあんこくるんでるやつ、
ああはいはいはい、
なんだっけ
名前が出てこない、
赤福、
赤福、
あ、
う
ん、あれ三重なんだ、
あれ三重っしょ、
へえ、
わかります、
あれね消費期限が短くて持ってこれなかったんだよね、
あれそうなんだ、
うん、
ごめんね最初
なんかそれが良かったなみたいな、
私があんこどれだけ好きなんでしょ、言いたかったの、
当日だったらいけたんだけど
ごめんごめん、
すいません
あ、そうか、でもあれ生物だからね、から、うん、確かに
むっちゃうまい、これ
だってあれしず取ってなかった、これ
レーズン入ってる、
食べて、
レーズン大好き、
食べて食べて、
なんかまんじゅうみたいな感じ、
うま
っ、あ、伊勢神宮、
あ、なんだろうこれ、なんかあんこの甘み以外にもなんかもう一個甘いのがある感じする、
ほう、
水飴とかが入ってるのか、 あとブランデーとか入ってるのか、
おしゃれ、
うまっ、そんな味じゃね、
うん、
折友さん、赤福のかき氷も美味しいよ、
へえ、かき氷どういうこと、
どんなってやってんだろう、
あ、
何、
なんかそれ見たことあるかも、
う
ん、
あ、あっちで、
うん、
三重県で、
うーん、有名なんだ、なん
か見たかも、やっぱ赤福はどうにかこうにかいろんな商品化されてんの、うん、うまいです、
うまい、
よかった、
すいません、いろいろ持ってきていただいて、
うん、
お母さんとの食事が待ってるのに私たちのもぐもぐタイムにまで付き合わせてしまった、
ただね、うん、今日、うん、2人にお土産は買ってたの分かってて、
うんうん、
今日じゃない、昨日か、
うん、
あの関空から出るときに、うん、ちょっと待ってよ、サーキーとスズお土産買ったけど、
うん、
親の買ってねえなと思って、で関空で急いで買った
って、びっくりした、
よかった、ギリギリ買ったは買ったんだ、
買った買った、
関空で思い出して、うん、もう
なんか荷物忘れてねえかなってキャリーバッグ引っ張ってて、
うんうん、
サーキーとスズお土産でしょ、
うん、
なんか足りなくないってなって、
マジ
で、あ、母親だみたいな、
今回の目的それでしょ
そうそう、
お母さん聞いてませんように、
聞いてないでねお願い、
はい、というわけでボンさん、いろいろありがとうございます、
ありがとうございます、
またフラット遊びに来てください、
フラット来ますよ、
待ってるからねじゃあこの後のお食事も楽しんでください、
はい、
一旦 CM 行きましょうね、一旦 CM です、
FM 那覇
78.0MHz メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。 78.0
FM Naha。 Your radio station。 OK な。
いや、ね、間に合う、うん、まだ間に合うっすね、せんべい口に入れたら全然間に合ってなかったね、うまいな、
めっちゃうまい、やっぱついてたからうまい、
そうだね、
うん、
塩味とあとあんこ、私あんこ好きなんやな、
う
ん、うま
っ、あれ食べたい、あの
どれ？
あのせんべい。
このおこげせんべい。
うん、
おこげせんべいうまい。
あ、おこげせんべいなのこれ。あ、お
こげ。あきが言ってる、うん、上品なはちゃ麦っていう意味わかるぜ。上品なはちゃ麦。
確かにはちゃ麦をちょっとあのプレストしたみたいな、うん、そうそうそ
う、で香ばしく仕上げましたみたいな。
これ絶対うまいでしょ
う。うまい。これの中にもさ、うん、細かくさ小エビいるんだよ。
あ、そうなの。この赤いやつがそうなのかな。
そうそうそう。
うん、うん、うまっ。
アンチョバさんがいろいろ書いてきてくれる。三重なら松阪牛、伊勢鶏かなが有名よ。うーん、伊勢鶏って初めて聞いたかも。
すごい、なんかいろいろあるんだね。いっぱいいない、うん、なんか三重県。
伊勢神宮がそっか三重県だもんね。伊勢神宮ってあれじゃなかった？
何？
海に浸かってる鳥居が有名なやつじゃなかった？違う？
うん、
三重じゃなかったっけあれ。
あれでも広島にもあるよね。
あ、それ広島か。
あ、でも
伊勢神宮
2カ所ない？違う？
めっちゃ変な、伊勢神宮もうすごい。伊勢って検索してすぐ出てきますね。
うま
うま
うま。
鳥居が沈んでるわけではないか。鳥居は普通に立ってるね。何が有名？伊勢神宮は神様が強い？
あー、
神様の強さってあるの？ごめんごめん、ちょっとわからなすぎて。神様にレベルとかないよ。伊勢神宮のホームページ拝見させていただいておりますが、
うん、
何の神様だろうな。神宮について、おー、さすが伊勢神宮のホームページがすごい綺麗。なんかやっぱ見る人がいっぱいいるとね、丁寧なホームページ作られてるんですかね。
うん、
あれ何の神様だろう。なんか全然
パワースポット。まあでもそんなんではないか。
パワースポットとかそういうもんじゃないよ。もうなんかもっとでっかい規模じゃない。
あ、大きい神社、
うん、
お寺。
ね、江戸時代から全国へ広がった伊勢音頭があるらしいんだけど、
うん、
伊勢へ行きたい、伊勢寺が見たい、せめて一生に一度でもと歌われ、人々は伊勢への憧れを募らせましたと。その憧れと崇敬の心は時代が経っても変わることはありません。まあ、江戸時代の頃から愛されてますよっていうことなのかな。
うーん、あの昔からあるのか。
ご祈祷の話だね。
うん、
すごいね。三重なのになんで鈴鹿サーキットの話ないんだよって。
はい、さっきちょっとしてよね。
さっきちょっとだけしたな。でも本当にちょっとだけね。
入ったことないらしいからね。なんかどんな感じの。でも大きいって言ってたね。
うちらも鈴鹿サーキットっていう名前ではあるけど、別にね、うん、あの由来が三重県の鈴鹿サーキットっていうわけではないからな。
そうなんだよね。でもそれでね、一回お仕事もらったことあるからね。
三重県フェア。懐かしい。
ね。ありましたね。
ああ。アントラさんが書いてくれてる、
うん、
これなんて読むんだっけ。アマテラス大御神かな。
おお、
はいはいはい、
がいるところ
が祀られてるところ。すごいね。なんでなんかわかりますか。アマテラス大御神
わかるよ。
何の神様ですか。何の神様っていうか、どういった神様かご説明できますか。
なんか、
うん、
あれでしょ。
なんだ、
なんか大きくてなんか大きくて、もうみんなにいろいろ与える、あの神様でしょ。
ふんわりざっくりしてんな。それを言ったら大体の神様当てはまりそうだけどな。アマテラス大御神、日本に登場する一番古い神様って言われて
ない。あ、そうなの。
なんかイメージを、
うん、
アマテラス大御神、
うん、
なんかいろんな神様を生んだ神様っていうイメージ。
あ、神様の母的な
的な、
へえ、
感じじゃなかったですか。
あ、そうなんだ。
私もふわっとしたこと、ふわっとした記憶で喋ってますけど今。
いや、でも名前もすぐ分かるぐらいだからね、相当すごい神様なんじゃない。
はいはいはいはいはい。一応今ウィキペディアから説明させていただくんですけど、
うん、
アマテラス大御神またはアマテラス大神は、
うん、
日本神話に登場する神様、
うん、
太陽神の性格と巫女の性格を併せ持つ存在として描かれているそうです。うん、女神として解釈されているそうですよ。
へえ。
太陽神とか、うん、この農場の神様とか、うん、あと織物の神様とか、うん、いろいろな神様としての格を持ってるんだって。あ、
すごい。
へえ。で、神社としては三重県伊勢市にある、伊勢神宮宮、伊勢神宮が特に有名。
うん。あ、へえ。
まあまあ祀られてるところがそうだしね。うーん、みんな詳しいね。
だからよ、
やっぱこういうさ、うん、なんかお参りとかしてんのかな。
あ、神社巡りとか。
神社巡りとか憧れるな。言いたいな言いたいな。この、言いたいか。この週末は神社巡ってました。言いて。
神社巡りに旅行行ってきますとか。
そうそうそう、そう。だってこのさ趣味が一番くらい高くない。
いや、でもマジそう。
神社巡りっていうのが、
うん、
アホみたいな。なんかサウナ巡ってますというか言うよ。
いや、ちょっと待って敵つくた今。オリジンいっぱいいるから。サウナ
も素晴らしい趣味だけど神社巡りに比べたらどうよっていう話よ。で、浴びるもんが違うさ。サウナは何、熱風浴びてるでしょ。神社は何、もう高貴な、なんか五花とか浴びてるわけでしょ。浴びてるもんが違うよ。浴びてるもんが違う。
浴びてるもんがレベルが違うか。
レベルが違う。一番だから位高くないか、趣味としては。
確かに。でも行く機会がねあんまりないのと、あとなんか一応細かいルールがあるさ。一礼して、はいはい、行って叩いてとか、
うんうん、はいはい、あと生理中は鳥居くぐったらダメとか。
そうなのとか、なんか女性だけとか男性だけとかもあるもんね。なんか、
あ、そもそも女の人行ったらダメですよとかな。
うん、うん、
だからそういう確かに細かいのをくぐってから趣味としてる人は ね、
緊張するもん。あ、前の人も見てから同じようにやるっていう。
しかも今ってさ SNS で撮られたら終わりじゃないですか。
え、どういうこと。
SNS でちょっと無礼なことしたらすぐ拡散されて炎上するじゃないですか、
は
い
は
い、
とか、あの人やり方間違ってるとかもね、炎上するかも。
つい最近もあったじゃないですか、外国人が鳥を登ってから大炎上みたいな、うん、
はいはい、
この外国人自体も知らなかったっていう言い分だわけさ、まあ、にしても無礼だけど。
まあ確かに。
だからうちらも知らなかったでは済まないじゃん。
本当よ。
だからちゃんとこの礼儀とかルールとか、うん、作法とか学んでからじゃないといけないなっていう。
ね、
できる？
できない。緊張するもん。行くのに緊張する。
そう
だよね。手洗うのも多分右からとか左からとかあるでしょ。
なんかわからんけど鳥居で見えない壁とかには当たりそうだし入れんさそうだしない。そもそも入れんさそうだしな。あ、だからな、もうそういうのもあるからちょっと、うん、まあ、位の高いというかハードルの高い趣味かなと思いますけども、
まあ、でも一度は行ってみたいね、伊勢神宮ね。
いいですね、
うん。
メール来ております。
お、ありがとうございます。
沖縄大好きさん、
はい、
ありがとうございます。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、先週で放送25回目を迎え無事に終えることができました。
お、すごい。あ、もう25
回が早いね、うん、ということは2ヶ月ぐらいはやってるのか。
お、
先週は僕がラジオパーソナリティになるきっかけになったガールズバンド、うん、赤い公園の角舞沙さんの特集をしました。伝えられなかった気持ちをラジオを通して角さんに向けてたくさん伝えました、うん、角さんの命日の前日に収録したのですが、その翌日の明日、
うん、
不思議な光景を目にしました、うん、その日は母とおばと僕の3人で最近できた大型スーパーへ行きました。おばの車に乗って向かい到着まで少し眠っていた僕、目的地が見えて駐車場へ入りました。ふと窓の外から車の様子を見ていると、そこで不思議な光景を見ました。それは夕日が照らす白い雲の形がギターを弾いているロングヘアの女性でした。僕にはその白い雲の形が角さんに見えました。写真にも収めようとこの目で確かめようと車が止まってすぐ降りました。しかしその雲はあっという間になくなりました、うん、信じられない話かもしれませんが、角さんに伝えたかった気持ちがもしかしたら伝わったのかもと勝手にそう思っています、うん、改めて29年間生きた角さんの分までたくさん生きようと僕は決めました。ラジオを長く続けようと決めました。すごい不思議です ね、お亡くなりになられた日に まあ、雲がそういう風に見えたっていうね。やっぱ不思議な話ってあるもんだね。
本当だね。なんか偶然じゃないようなね。
あと思いが強い分だろうな。
確かにね。すごっ。
不思議な体験したことある？
不思議な体験、
なんか今考えたら不思議だなとかさ、私はたまにあるけど、でも全部嘘だと思ってんだけど、なんか違う、寝てたらさ、なんか元彼に手引っ張られる、
怖い体験それ不思議なというか怖いやつ、
こんなほっこりというかすごいいい話の後でごめんけど、なんかないそういうの、怖いとかさ変なの含めて。
あ、でもすずはじゃないけど、すずのお母さんがよくあのお家で、お家にいたらこのすずがちっちゃい時のすずを見るってよく言ってた。
どういうこと？
4、5歳ぐらいの時のすずがなんか端っこでお山座りしてたりとか、お母さんのことをずっと見てたりとか、っていうのがちょいちょいあったって言ってた。
スーズのちっちゃい頃の念みたいのがいるってこと？
ねえ、なんだろう。
お前言いたいことあんじゃないの？お母さん。
あの時代に。
あの時代。
言いたかった。
あの時代から言いたかったことずっとまだあるんじゃないか。
生きてるのにさ、こんなことあると思って。
生き量とかってさ、無意識に飛ばしちゃうって言うじゃん。
ああ。
そうそうそうそう。
確かにね。
だからもしかしたらスーズが思っていることが具現化してるのかもしれないよ。
だったのかな。怖いね。
話し合ってごらん、お母さんと一緒に話
し合って。しょっちゅう話してるけどな。
飲みに行け飲みに行け。こちら、
はい、
今日は匿名のあんこです、
うん、
今日で約3週間の恋が終わりました。あら、先月地元に帰る飛行機で見かけた女性で、リゾートバイトで広島から来ていたのですが、話したのは今月初めで、会った瞬間、あ、一目惚れだったんだと気づいたんですね。21日には地元に帰るって話で、その前のお祭りで浴衣持ってないと言われたので、 Amazon で即注文しプレゼント、で、昨日実は好きだったんだと LINE で話し、今日空港に配達あったんで少し会えましたが、今めっちゃ寂しいです。3週間でしたがいい思い出になりました。です。私に DM 送ったよって来てるんですか？何の DM でしょう？
なんだろう、
開いてみましょうか。
わあ、なんか甘酸っぱいね。
あ、
え、何
着てる。あ、綺麗な方ね。
あ、お、写真、お、
あら、これがプレゼントした浴衣。
浴衣綺麗。
そうだね、
うん、
え、これもあなたのあんこさんのチョイス。
へ
え、だとしたらめちゃめちゃセンスいいですね。綺麗なお花の赤いお花の浴衣ですね。
ねえ、綺麗。
浴衣プレゼントするってなんかエロいな。
エロいか。
なんかエロい、なんかセクシーだな。
あ、確かに色気があるっていうかね。
そう、なんかなかなかないプレゼントだな。
いいね。
3週間の恋か。
学生みたいななんかね、恋だね。
甘酸っぱいな。
だからさ、
甘酸っぱいな。
待って、噛み締めて2回言うな。
いつだったかなって
私はいつだっただろうかって思ったんだ今。
もうなんかそんな3週間だけとかさ、
いや本当よ、
一緒になんか浴衣着てお祭り行くみたいなさ、新鮮な気持ちってないさ、
ないね、
これからもないさ、
うん、
新鮮な気持ちってもう二度と味わえないの。
いや本当ね、
羨ましいな。
これなんか片思いっていうことがもうないからね。
ないな、記憶失わない限りないじゃん。
うん、思いってなんか嫌だけど楽しかったね、今思えばね。
楽しいね、苦しいのも楽しいというか、
うん、
だってもう携帯震えるだけで面白かったもん。あの時な、
あ、もう心臓バクバクして、返事来たかもみたいな、
来なかったら来なかったで、メール問い合わせみたいなのも
ずっとやって、あの時なんか着メロとかもね、一人の人だけ帰ってからさ、すぐあって分かるように好きな人のだけ変えて、
暑いな、
やってたね。
あるな、
あの平成にね、
手書きのなんかプーさんみたいなのがメール送信して
送信中の画像
プーさんが手書き、誰が書いたかわからん手書きのプーさんがメール送信中って書いてて、
あのちょっとなんか崩れた
崩れた
なんかあのプーさんっていうか
プーさんみたいなのが
ほんわかな感じのね、ね、
あれ今書いたら著作権的にどうなんでしょう、
だからよね
めちゃめちゃ流行ってたけど
流行ってため
っちゃ流行ってたけど
な、むずいな、あの時はね、うん、楽しかったね、
楽しかったな
甘酸っぱいな、
そういう思いをすらされるのは本当に今だけだからな、成就したら味わえないからね、
そうね、
貴重な経験されましたね本当に、
うん、
羨ましいな、
いいな、
行きたいな、
どこに、
デートとかさ、
あーデートね、
てか望みは息子とデートなんだよ、
ああ
望みというか、まあ、できるとしたらデートは、
はいはいはいはい、
新鮮な気持ちで、たださなんか思ってたんと違うというかよくさ、うん、まあまあ俺のまあまあ僕のみたいな、旦那と息子でまあまあ取り合うみたいな感じのあるじゃないですか、あれ理想だったんですけど、うん、昨日、うん、私と息子で旦那取り合ってた
まあまあの、
まあ、私が旦那私のじゃなくて、息子があまりにも旦那にべったりだったから、
うん、
意地悪で、うん、まあまあのだよって言ったら、まあまああっち行ってって顔叩かれて
顔叩かれ
て、向きになって取り合うってちょっと 思い描いてたのと違うなっていう、
遠いね、うん、遠い、理想とは遠いな、
理想遠いなデートできんかもしれんな息子とな、
あ
いつな、ずっとずっとダディがいいっつって
でもね、なんか息子というとなんかお母さんお母さんしそうだけどねでもたまにさ、うん、あのテレビ電話するさ、
うんうん、
スズもたまにちょっと喋らせてもらってさ、ね、はいはい、バイバイって言ったら切るの早いよね、
早い
なんだ、バイバイって言う前にプツンみたいな、
息子くんじゃあご飯食べ、バイバイプルン途中で切りやがる、
めっちゃ食い気味、
めっちゃ食い気味で切る、しかもなんか電話し多分ね、
うん、
テレビで YouTube 流してるタイミングでいつも電話しちゃうの私は、
あーなんか
だからもう
夢中になってるわけね、
見たいんだよ YouTube が
今じゃないみたいな感
じ、そうそうテレビ電話とかじゃない今まで前もライブ直前ぐらいにママ今からライブで頑張ってくるね、さママ頑張ってね、バイバイ、トロン5秒
流れるように
流れる作業、マジ流れ作業、
あ
寂しかったなあれ、あれ寂しかった、一旦 CM 行きましょうか、
はい、
じゃあ一旦 CM です、
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
ベンビーです、
うどんちゃんです、
なみきなみきです、
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中、
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ、
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です、
いや徳之島電車の変だろ、こんな3人で東京からお届けします、メッセージはメールアドレスオリジンアットマーク FMNA.JP まで、 78.0
FM Naha。Your radio station。
月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
すずです、
なんかおりたまさん、あんつばさんか、
はいはい、
不思議な動画を DM しましたよ、めっちゃ不思議、
な
んか葉っぱなん落ちてる葉っぱなんだけどさ、一枚の葉っぱだけなんか空中ふよふよふよふよって動いてる、
本当だ、
なんだろうね、なんか風でもないよね、なんだろう、ああれかな、ミノムシとかさ、クモとかのさ糸かな、
ああ見えない糸でぶら下がってるみたいな、あでもすごい、
にしてはなんか動きが不思議だね、ふよふよふよふよっていう、かわいい、
すごいよく見つけたね、
だからさおい下向いて歩いてんじゃねえかおいおい落ち込んで下向いて歩いてるんじゃないだろうな、それでたまたま見つけたとか、
ええー
大丈夫かよまあでも不思議なもの見れてよかったね。
だからねラッキーだねなんかね。
織友さん小さなつむじ風で待ってるとか、うん、っていう感じじゃなかった。
なんか本当ぶら下がってるみたいな。
あでもあんつばさんが蜘蛛の糸でしたって言って
るから。でもあんななんていうの重くないのかな、ちぎれないのかな糸。
蜘蛛の糸って何、これだいぶ丈夫って言うよね。
そうなの。
なんか人間界に蜘蛛のなんか糸があったとしたらみたいな、なんかなかったっけ。丈夫さね。
まあでも蜘蛛の糸っていうなんかお話もあるもんね、うん、地獄から天国に行くみたいな。
よくわかりますねあなた、うん。すごい。蜘蛛の糸は、うん、鉄や高強度合成繊維に匹敵する強さを示す天然の構造タンパク質材料だって。すごいね。
すごすぎて意味やから。
鉄を紐にしたようなぐらい丈夫なんだって。
そうなんだ。
すごいよ。
すご
っ。だからあれぐらいの葉っぱだったらお手の物なんじゃないの。
そうなんだ。
蜘蛛の糸すごいな。蜘蛛の糸さっきあなたは昔話であるよねって話しましたけど、うん、お話できる。
あれはねできるよ。
おーちょっと、いいですか。
あでも、うん、一応この昔話的なの好きで、
うんうん、
でなんかさ昔さお話の国ってあったじゃん、わかる、うんうん、人形劇、うん、
はいはいはい、
そうあれでやってたの覚えてる。
じゃあスーズによる昔話ちょっといいですか。
すごいちゃんと BGM。 蜘蛛の糸。昔あるところに男がいました。その男は多分なんかアリンコを潰したんですね一匹プチって
ちょっと、はい、
そう。そしたら地獄に落ちてしまいました
急に急だ。
そうアリンコを潰したら地獄に落ちてしまいました、
はい、
でそれでもうそこの地獄はもうすごいマグマでみんなもう労働をさせられてすごく疲れ切っていました。もう私はもうこんなところにいられませんと思ってもうどうしようどうしようと思っていたらなんだか天井から糸が出てきたと思ってなんだこの糸は
めっちゃ思うなそいつ
と思いました、
はい、
でこの糸を使って登ってみたら結構登れたんですね。
あ、はいはいはい、
すごいこれ天国に行けるじゃんと思って一生懸命登っていたらもう下にいるみんな地獄に落ちた人たちも俺も俺もってなってみんなで行くぞ行くぞってなって
はい、はい、
ちぎれて地獄に落ちました。
あーなるほど、
そういうお話でございます。
めでたし
めでたし違います
。まあ大体合ってるけどじゃあこの話から言いたいことは何っていうね、うん、
あーまあ要は、うん、大まかに言えば、うん、人に優しくしましょうねってこと
大まかだな。あと大城熊さんも書いてるけど、
うん、
地獄行くのハードル低いな、アリ一匹で地獄にあ、大城熊さんが正解だと思う。
お
逆じゃなかったっけって、
うん、
生前めちゃめちゃ悪いことしてたけど、うん、アリ一匹助けたことがあったからチャンスやるぞ的なので、
それか、
一匹この蜘蛛の糸垂らしたの確か
それだ。神様がそれを見てね、
そうそうそうそう、
あの人はじゃあって言って、
そうそうそう、
だったかも。
それで自分だけ助かろうとしたけど、うん、どんどんどんどん人が登ってくると、
うんうんうん、
で足で蹴んだよいっぱい登ってくんなっつって、
あ俺だけ行くぞって、
そうそうそう、あそしたらプツンと切れたみたいな。
それで切れたのか、
それだそれだスードの曖昧なちょっと昔話面白いなちょっとごめんなさい、
はい、
エンディングあと3分ぐらいなんでちょうどいいと思うんで、
うん、
もう1個ぐらい昔話してもらっても、
あいいですよ、
いいですか。
でもすずが知ってるやつ でいいの。
いいよいいよ、もちろんもちろん、うん、じゃあね、
うん、
あれ
は
ん、
あれ知ってるよ。
何、
赤い靴を履いた少女みたいな、
うん、なんでそこなんすごいけど結構マニアックな、わかりますよ、
あれマニアックなの。
まあまあまあ、行きましょうか。
はい。
赤い靴を
履いた、
うんうん。
少女か、女の子。
はいはい。赤い靴を履いた。待ってよ。
か赤い靴っていうタイトルだったか。
まあまあタイトル、じゃあタイトルから言ってみたら。待ってよ、
うん、
ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、
すごいんだよ。BGM 用意するから。昔話ってなんかすごいよね、残酷さもあって
動かなくなった。
曲が、いや話すなって、
話すなってこと。動かなくなっちゃったんだけど遊びすぎたんか。あー、OK、じゃあ
できた。あ、でも、あ、でもな、うーん、
はい、
あ、でも大丈夫だよ、覚えてるよ、これは結構ちゃんと話せるよ。いいんでしょ、ちゃんとできても。
いいよ、もちろん。
このお話も好きなんで、私は。
あれ、できんくなった、できんくなった、できんくなった。
呪い、
呪いだな。まあまあ、はい、いいよ。
いいですか、
うん。
で、赤い靴を履いた女の子、昔あるところにもうとってもお金持ちの子供がいました、女の子がいました。、うん、で、お母さんが町人たちにあのパンを配りなさいって言って、配ってきなさいみたい。
町人って何。
村人、あ、村人だ。村人にあの食料を持っていきなさい、パンを持っていきなさいって言って、あ、もう面倒みたいになりながらも、
何に似てるわ、
じゃあ行くよって言って行きました、女の子は、はい、でその時もう新品の、赤い靴をねあったから、それを履いて行ったんです、
はい、
でそれでパンを持ってどこどこどこって行ったら、もう大きい水たまりがありました。で、こんな水たまりこの赤い靴で歩けるかと思って、どうしようと思って、あのパンを敷いてパンの上を歩いて行ったら、もう地獄に落ちたっていう話です。
待って、どういう話です。また来週だけ。バイバイ。
バイバイ。